オルネポ悪くないわよ。
はい、オルネポでございます。なんだ、8月4日日曜日でございます。444回でございます。時刻は18時10分、夕方でございます。なんだっけ ?44 なんとかワン、あれ、111か。444じゃないか。え、つっかさーのウィークリーマンション。ということで、ございまして。さっきまで今月キレイト第1週目、間に合いませんと、収録しておりませんと、ゲストオファー間に合いませんで、で、先ほど収録終わりましたので、キレイトは今週の木曜日から再開と。ゲスト、その時、はい、涼しげなゲストをお呼びしたと。いうことでございますので。多分、一周目飛んだ分、倍にして送ろうかな、配信しようかなとも思いますけど。今月5回あるのでね、の1回飛ばしてましたけど、8月木曜日21時、やりたいと思います。よろしくお願いします。なんか、今日もツイキャス生放送、生中継しておりますけど、今日も60分一枠みたいになってるっぽいっす。で、444ですけど、11であるということにさっき気づいて、オルネポ。そうです。今週8月7日水曜日 ?11 周年でーす。どうも、徳光和です。いやー、そう、あ、やべえと思って、11年でした。ありがとうございます。はい、ひとえに僕の、おかげです。おかげですっていうか。はい。なあ、ほんとね、お付き合いいただいている皆さん、ありがとうございます。勝手に配信しておりますが、聞いていただいてる人がいるという、ね、すごい、すごいことですけど、ね、11年経とうとしておりまして、まあ、内容的にはもう、僕の日常をただ喋る。一時期っていうか最近もやめてますけど、ポッドキャストを紹介するコーナー、これやったら無限にできるんじゃないかっていうね、自分で趣味でポッドキャストをいっぱい聞いてたヘビーリスナーみたいなね、複数、すごい100件、100番組とか、もっと聞いてた時期あったと思いますけど、めちゃめちゃ聞いてたので、それの面白かったを言うコーナーから始め、最終的にはメールいただいたり、ツイッターハッシュタグオルネポ自他戦でつぶやいていただいた番組を聞いて紹介するっていう。でもその聞いて紹介するまでちょっと時間が、やっぱ、ああいう、もし番組を始めたばかりの方を紹介するなら早い方がいいし、とかもうどんどん遅れていってて、もうちょっと無理が出てきたので、もう、やめてしまって止めてますけど。まあ、あとはこのオルネポの中で聞いた番組面白いかったとかなんか あれば聞く、もうほとんど今聞けてないっていうのが現状ですけど、まあそんな感じでしていこうかという感じで、2013年8月7日より、始めまして、そう。まあ何回も言ってますけど、おつすみさんの結婚披露宴で漫談がしたい。それのための練習で、ポッドキャスト始め。当時だから爆笑問題カーボーイで太田さんがバイリンガルニュースを聞いているという話で、ポッドキャストっていうワードを初めて聞いて、まあ、バナナマンのバナナムーンゴールドでもその当時、あとはポッドキャストでまた喋るみたいなこと、ポッドキャストってのがあるんだは分かったんですけど、で、まあラジオだろうと思ってた。ネットラジオだろう。プロのやるやつだろうと思ってて、で、爆笑問題カーボーイ聞いてたら、マミ&、マイケルやったか。 一般人だっていうから、え、いや、素人でできるんだっていうのが分かって、で俺もやりたいなと思ってた時に、おつみさんがまさかステファニーと結婚するっていう、で漫談、なんか余興時間好きにしていいから歌うなりなんなりやっていいよって言われて、漫談がしたいって言って、じゃあポッドキャストで練習しようって始め、まあケロログっていうサイトから始まって、なかなかログインできんで、で容量も少なくて、とかシーサーブログで課金して無敵の収録時間でやってて、で今現状のサーバー、まあこれ iPhone、Apple で反映されなくて引っ越しで3つ目のアカウントになりましたけど、自前のホームページで、なんか最近バグってなんかおかしい、アクセスが急増してるんですけど、多分ロボットかなんかだと思うんですけど、サーバーがなんか十何万人とか見に来てるとか絶対ありえんですけど、その1000人とか2000ね、なんかおかしいや、なんか何か悪さされてるんだと思うんですけど、なんかそんな現状になっております。はい。で、まあ、11年経つので、また企画を、去年はモンチュベーベ発売ということで、買っていただいた方ありがとうございます。まあ、今オルネポのエンディングテーマでね、各週で流してますけど、あの笹山、ブラックインザボックスとオルネポウォンチュベビーショートバージョンで僕が編集したやつで流してますけど、今年もちょっと今ね、確認中ですけど、プレゼント企画がうまく いけばプレゼント企画をしようと思います。その時は、またみんなに送りつけるプレゼントみたいなでやろうと思ってます。今問い合わせ中なんで、うまくいけば、そうやろうかなって思ってます。はい。で、今月中に多分盆明けかお盆中かわからんけど、まあ週末どこかで11周年記念オンライン飲み会をやり、毎年まあ恒例ですけどオンライン飲み会やろうかなとも思ってますので、まあ、よろしくお願いします。はい。そんな感じですかね。まあ、もうでも11年。まあ、何も変わってないですけど、年だけ取りまして、路上で寝るような体力になり、お酒が怖くなりつつありますが、11年と。もう、だから、オルネポだけに関して言えば、もう今日で675回目という、になりますので、まあ、スペシャル回、ゲスト回とか自他戦とか特別回入れて444プラス232回、232回も他の回を撮ってるという、675回目ですけどね、そんな感じでありがとうございます。まあ死ぬまで続けますし、夢のお通夜でな、会社の人がポッドキャスト、僕の葬式にとかね、知らない人がポッドキャストやってることを知らない人が僕のお通夜に来た時、なんだこれってなるのが狙いでありますからね。まあそれ、まあ家族が、僕が亡くなった後に、まあサーバーが亡くなったらもう終わりですけど、まあ YouTube も残るし、シーサーブログにアップロード事務局とか、あの、オルネポ、あの、バックアップ版みたいなのがあるんで、まあまあ、音源はどっかに散らばると思いますけど、あと、スポティファイもあるし、まあ、そんなんで、聞こうと思ったら聞ける。だサーバーがなくなったらどうなるかわかんないですけど、まあ、有料サーバーで自分でホームページ、自前でやってるので、まあ、そこの元のページはなくなるけど、どっかに漂うでしょう。という生き様というか、まあ、日記のようなもんですけど、はい。よろしくお願いしますと。で、あの、なんすか、今、オリンピック、もうすぐレスリングとか始まるんですかね。今、陸上をやって、とか、スケボー、柔道、水泳、馬術、初老ジャパンやったかな。で、いろいろやってますけど、セーヌ川が汚いとかね、なんかうんこつってたね、犬がうんこしても拾わないから、で清掃業者が下水溝に向かってうんこを流すとかいう で、雨が降ったりなんかすると、その、うん、流した排水溝かなんかに、水で流したうんこたちが、セーヌ川に流れて、らしい。知らんけど。そこで泳ぐ。恐ろしいや。なんか、おえってなった人がおるとか。恐ろしい。恐ろしい。フランスは恐ろしい。知らんけど。まあ、そんな感じですけど。昨日団体戦、ちょっとTVer ありがたいですけど、ダイジェスト版で見たんですけど、男女混合で、各階級6人ぐらいでやるんかな。安倍詩さんも、勝ってましたね。号泣でびっくりしましたけど。まあ、個人のやつは。で、最後、引き分けの3対3の場合は、ランダムに選ばれた階級の人が出るみたいな。で、男子の90キロ以上が7試合目か。おかしくないみたいな。その、フランスのめちゃめちゃレジェンドみたいな人がいるとこで、で、日本の方は、その、総当たりで一回負けてる、斎藤、息子ね、斎藤、山下斎藤の斎藤、の息子がね、似たような顔、そっくりさんやったけど。あれ?アナログのルーレットじゃないと信じられんよね、と思って。あと、もし、抽選のくじ引きじゃないとね。あれ、なんとでもなるやん、スロットみたいな。で、赤の数字が女子で、青の数字が男子で、マイナスならその体重以下、プラスならその体重以上みたいな、90キロプラスやっけ、青で。おかしかろうと思ってね。安倍一二三が出てる階級にしたらよかったんで、なんかね、まさかの、なんかレスリングみたいな、なんか、タックルみたいな、なんか柔道じゃないっぽい感じで負けてましたけど、なんか不思議。でも、体重差があるのに勝つみたいなの面白かったけど、なんかあの辺なんか、まあ、あれはすごいよねと思って、あれはないよなって、ルーレット、なんか不可解な判定とかいろいろあるらしいですけどね。よく詳しいことはわからんけど、あとなんか、オリンピックの日本代表の女子たちが素敵な人が多いなと思って、バレーの古賀紗理那さんと、山田にちかちゃん素敵と思いながら、あとね、志田松ペア、素敵。志田さん。あ、何?卓球の早田ひなちゃん素敵。とかね。あれ、フェンシングも素敵。金髪の人。江村さんとかね。ねえ、柔道の人もなんか、強いんやろう。強いのに可愛い人。なんで今、こう、みんな、なんでしょうね。アスリート、可愛いアスリート増えてすごい説。男もかっこいい、なんかイケメンの人が多いしね。天は何物も与えるんですかシリーズ。こちとら九州最大級の頭蓋骨をいただき、お酒飲んだら記憶がなくなり、悲しい毎日、尿酸値は上がり、数値に怯えながらノンアルコール生活を送るみたいな。真逆のアスリート。なんだやろって思いながらね。生きております。生きております。オリンピックも無駄か、あと一週間ぐらいあるんかな。あれ一ヶ月ぐらいやるんかね。わからんけど。時差的にちょうどいいけど、夜ね。寝る前になんか決勝で打とうとして、みたいな。ただ野球があんま中継ないから、悲しいですけど、そんなしてると甲子園が始まって、野球、ね。佳境になるみたいな感じでしょうけど、そうで、ドラマも順調に追いついて見てますし、ブラックペア面白いし、西園寺さんも面白いし、野戦病院も面白いって三つだけ見てますけど、野戦病院も面白いね、面白かった。片言の岡山弁ブリブリに英語混ぜる、あれどうやってあのセリフを覚えるんやろと、あれどんな台本なんやろと思うとすげえなと思って、小池栄子やっぱすげえな。そういう人に見えるもんね。浜田学もすごいけどね。中野大河もすごいね。やっぱ。 すごいっすね。二宮さんの何なんですか、あのブラック。なんか、その、今2で、1は何年か前に会ってて、そのキャストも出て、今日、なんか昨日髪切りって美容師の兄ちゃんが言ってたんやけど、なんで今あの人たちがああいうキャラなのかは、その、最初の何年前にあったその、初期版、1を見たらもっとわかるって、1見てないやなと思って、ネットフリックスなんで一気に1を見ようとは思ってるけど、お盆休み、そう、お盆休みが今度4連休か5連休か、4連休ぐらいあるんかな、わからんけど、仕事が、ねえ、あるけど、まあ、その辺見て、見たい。今そんな感じ。最後に、松本若菜が素敵というね。で、同居、大家さんで、隣に会社の、シングルファーザーの、あの娘さんもなんかあの娘さん多分、芦田愛菜ちゃんみたいになるんやろうね、と思ってね。あと何、会社で昼朝ドラも見てるけど、伊藤紗理奈の娘か。伊藤沙莉か。娘役の娘も芦田愛菜ちゃんになるんじゃないかっていうか、なんか、大化けする女優さんになるんじゃないか。子役から、すごいパターンやないかとか、勝手に思ってますけど。ね。そんな、生き方。そんな毎日。で、やっと、そう、グッズが届いて、アイコのライブ行かないですけど、ラブライクアロハか。で、ステッカー。で、また、MacBook にステッカー貼ります。ステッカーと長袖ロンティーか。ロンティーも届きまして。で、もう僕が買おうと思った時、ちょっとうっかりしてて、もう他のグッズ売り切れてて、で、昨日届いたんですけど、その、ロンティーとステッカーは。あとキーホルダーみたいなぬいぐるみがあるんですよ、ちっちゃい。瀬戸内寂聴みたいな名前が2種類出てたんですけど、C 長とかなんとか長とかいうのがあるんですけど、あれが売り切れてて、で、再販が昨日の夜、スタートされてて、復活したの、やったと思って。でも今度、納品は11月になりますとか、あ、そうなんやってなって、おる。状況。で、あちこち踊りのまた今年で僕3回目が3年連続見てんかな。オンライン祭りがまたあるので、あれも楽しみなんですよね、あの配信ね。という生活をしております。で、11周年、まあ、ね、連絡が来次第、また企画も発表していきたいと。まあ、今月中にプレゼントするんなら、今月中に、募集して、募集が集まらなければこっちから住所教えろという連絡を各自送り、発送する形、みたいなことができればいいなと思ってますけど。おかげさまで11周年ということでございます。はい、まあ、そんな感じですか。夏は暑いございますんで、なんとか、無事に、年々怖いけどね、年々怖いけど、無事に生きれたらいいと思います。さあ、行きましょう。はい。桃焼きの桃屋プレゼンツ。桃屋のおっさんの、オールデイズ・ザ・ネッポン。
ててて、てってててて、てってて、てってててて、てってて、て、て
はい、宇部市の中心からお送りしています。山口の片隅からお送りしております。桃屋のおっさんのオールデイズザネッポンでございます。第444回でございます。桃屋のおっさんのオールデイズザネッポン短く略すとールネポー、はい。ということで、今日そう、マイユーチャレンジシャープ41もあります。よろしくお願いします。そういうことでございます。いやーなんか、ほんと、年々暑いっしょで、地球温暖化っしょで、北極の氷が溶けて、とか、なんか、永久凍土の上に住んでる人たちの家が崩れる、崖崩れみたいになってるとかあるっしょ昔、伊集院さんもラジオで言ってたけど、昔はエアコンの使いすぎは良くない、地球温暖化になるからとか、なんか、クーラーの当たりすぎはやめ、もったいないとか、言ってたのが、もう今は、エアコンありきになって、 クーラーのもう惜しまずエアコンの部屋にいて逃げてくれとかね。そんかに外に熱が吹き出してるからもっと悪循環というか地球大丈夫みたいな。怖いですね。はい。それでは第444回。よろしくお願いいたしまーす。
おにゃんこクラブは会員番号19番岩井くんファンでした。そうです、後ろ指刺され組の秋元康の嫁にならなかった方です。僕のチョイスは出世と紙一重、桃屋のおっさんのオールデイズダンネポン。
はい、ということでお送りしております。まあなね、もうどこ行っても何があってももうテレビも何かじゃ暑いですね、暑いですねみたいな毎日ですけど、本当に暑くて、死ぬ、ね、ウベじゃね、死ぬことをね、なんかぐろ死ぬるっていうね、なんか若い子は言わんけど、おじさん50、60以上は死ぬ、死ぬぬるっていうな、なんやろな、あれね、知らんけど。そんだけ暑くて、で昨日は車で通勤できたんですけど、家出ると車温度計40度になってて、40ってと思って、で走り出しても39とか38、コンビニ寄った時にやっと37度とかだから、もう多分で最高気温34度とかの天気予報でそれやから、まあ排気ガス吹き出る、エアコンの室外機があっちこっちでも吹き出る、車も暑い、道路も暑い、そんなんで多分思った気温、多分百葉箱っていうか、その涼しいとこの気温で多分出てる気温よりは、その数字より絶対上っていう、なんか恐ろしいですけど、でそんなんで、で僕日頃自転車通勤なんですけど、まあ、残業で夜になった時はまあそうでもないにして、帰り、まあ夕方帰ると西日がきつくて、3時4時。で、商店街のアーケード抜けるんですけど、まず商店街のアーケード抜けるときにもう屋根が焼けてて、もうアーケードは天井高いけどクソ暑いから、うわ、きつーと思うんですけど、で、アーケード抜けてそっからもうちょっと家まで、まだ半分以上距離的にはあるけど、家帰るまでもう一回、それ仕事中も暑くて頭痛くなるんやけど、また家着く前にもう一回頭痛くなって、きつっと思って。で、一個去年買ってた散歩用にユニクロの UV カットパーカー、畑仕事やったり、散歩で使ってる UV カットパーカーを着て、長袖でフード被って、フードやヘルメットか、フードは被ってる、長袖やけど、それで自転車乗ったら意外に痛くなくてダメージが少ないんで、これやと思って、もう、でも一個だけじゃ足りんので、洗い替えが欲しいなと思って、もう一個ユニクロの UV カットパーカーを買いに行った。ちょうど特売かなんか安売りしてて1990円だったんで、一個買って、もうこれでローテーションで、だから下 T シャツとか半袖着てて直で肌に、だからもうアラブとかアフリカとかの発想やな、UV カットパーカーに身をつけ、今日犬、花丸散歩行ったけど、今日もうフードかぶって UV カットパーカーで、まあ T シャツびっちょびちゃになるけど、まあこれで今年は行こうと思って、来年はもう一個買って3着で回すかみたいな UV カットパーカーで、まあ来年はさらにニューモデルで UV カットパーカー涼しげマシマシみたいなのがあったらいいなとも思うけど、それもう痛い。で、仕事中もなんか今、ずっと積み込みだけをやってた時のポジションからちょっと、その反対の水切りって、船から、スクラップ出す、もう、陸に上げる仕事の運転がメインなので、それでエアコンの効いた運転室で運転し、たまに外出てうわってなったりぐらいで、一日終わる日もあれば、積み込みでずっと一日中炎天下外にいて死ぬっていう時もあるので、この、何ずーっとその、 外の仕事なら体は慣れてくるけど、本当あの水風呂から何熱い温泉に行ったり来たりみたいな、あと何国が違うぐらいね、軽井沢と沖縄とかなんか東京とか愛知とかあの気温がガバ埼玉とか暑いとこと涼しいとこで働いてるみたいな、体がびっくりするわと思って、さすがにもう午後になったら危ないかもっていう感じ、まあ、体力も落ちてるんでしょうけど怖いなと思って、なんか塩分タブレットをガブガブ食いながらポカリをガンガン、ポカリも水で薄めて作ったやつをガンガン飲みながら、麦茶飲みながらみたいな、たまにアイスコーヒー飲みながらみたいな、もう大丈夫やろかと思って、で洗剤をあのレノアのスポーツのやつの消臭ビーズと柔軟剤と、で洗剤は粉のまあ、安いの使ってますけど、これでもう去年まではもうおしっこのプールで泳いだみたいに汗臭くなってた。やっぱ洗濯物のその消臭ビーズの力がすごくて、今そんなにあのもうしょんべんプールで泳いだとみたいな、あの激自分で自分を臭いと言いたい、どうも有森ですみたいなやつは違うか、なんかもう本当そういうのがなくなったんで、だいぶいいですけど、汗だくになってもね、もう本当汗だくになることの臭さに自分で驚いて嫌やったけど、まあ今はその辺は改善されて、もうちょっと、だから本当は空調服、マイ空調服も買おうかな、みたいな。畑手伝ったりもあるし、花丸の散歩の時もやっぱ暑いんで、で、朝、6時過ぎには散歩、朝出るけど、それでも暑いし、花丸も大変やろうけど、人間も大変っていうね、暑さだけやから。で、まあさすがに2時間も散歩せずに、1時間ちょっとで花丸も理解して、自分が耐えれるんでしょうけどね。そんな感じですけど。なんとか。でそんな中、昨日妻ジェニファーとビリージャングジョ緑色がコストコに行って、でラムの焼き、だいたいラムの肉を買っ、僕だけが好きで、だいたいあの細切れのやつしかなかったんですけど、なんか焼肉用の厚切りのやつが売ってたって言って、1キロぐらい950グラムぐらい結構入った焼肉の、普通の牛肉とかでやってるぐらいのカットの焼肉用のやつを買ってきて、これ食べたいねってな、家で部屋でホットプレートはちょっと煙と油がすごいから、フライパンで換気扇キッチンでやるかって言ったら、いやでもでこの長男ブライアが七輪買ってきてて、七輪で焼いて食うたらうまいやろねみたいな、ただベランダがうち広いベランダではあるんですけど、あの室外機が2つ、ブライアンの部屋とうちのリビング用の室外機がガンガン回ってて、もうベランダ、バルコニー、でかいバルコニーやけど熱の塊みたいになってて、そこ、ここは暑いねと思ったけど、結局七輪で、まあ妻ジェニファーの要望で自分も七輪で焼いた方が絶対うまいと思うから、やろうっつって。で、バーベキューの焼き台の上に七輪を置いて、ちょっと高足にしたいんで、で、炭火で起こして、汗だくで焼いて、ビール飲みながら、まあうまかったっすけどね、七輪って僕使ったことないですけど、よくできてて、下に空気穴の窓があって、あそこの開け閉めで火力の調整ができて、だから七輪って狭いし、炭パンパンに詰まってて火力がなんかもう大火事にならんかなぐらい焦げるかなと思ったら、そういう調整機能があって、普通のバーベキューコンロでやるよりは火も起こりにくいし、なんかめちゃくちゃ使いやすくて、ただやっぱ 4,5 人でやるとなると小さすぎるし、で七輪2つとかでやるとまためんどくさいしね、やっぱバーベキュー、でもそろそろバーベキューコンロももう5年ぐらい使ってるのか、汚いボロボロになってきたんで、サビサビというか、また今度はもっといいやつを、機能的なやつを、ちゃんとしたやつを、なんかホームセンターのプライベートブランドみたいなやつを多分使ってる。今、コールマンとかああいう、なんかあの、一流っていうか、キャンプメーカーのやつを、焼き台をホームセンターで売ってる。ちょっとだから、値段が高くなるけど、そっちの方がいいなと思って。でも、夏は無理やな。もう昨日もすごい暑かったし。秋まではやらないと思いますけど、買おう、そういうの買い、すっ けでも七輪、七輪はこれはいいなと思ってね、使いやすい。だこの前長男ブライアンが、僕らが会社でボーリング大会の応援に行ってた時か、その時にやってたけど、あいいなと思って。ね、ま、俺も毎七輪買おう。いや、まあ、いいか。まあ、そんな感じで。で、そんな曲を行きたいと思いますけど。でね、何回だ？ああ、少し。モンベルの空調服が来、ああ、そう、高い。で、空調服ね、なんか、会社が支給してくれるらしいけど、で、自分で買って使ってる人もいるけどね、2万超えって言ったね。で、ね、そんな曲ですけど、ね、そんな曲。でさ、オルネポの、エゴサを、ハッシュタグじゃないオルネポで検索すると出てくるんですけど、なんかに、一個だけ、それだけをつぶやいてるアカウントっていうのが、ごく最近に多分作られたアカウントだと思うんですけど、そこに、ハッシュタグオルネポではないオルネポの、何、投稿があって、どうも見えないラジオのファン、みたいで、見えないラジオって、まあ、もう10年ぐらい前の話なんで、ピアノマンっていう、正しいように見えるっていう、今やってる、今も増田さんがやってないらしいですけど、正しげさんはまあやってるみたいですけど、他の相方とやってんのかな、確か。正しいように見えて、まあ僕が当時始めた時の、まあ、僕の中でいう日本三大ポッドキャストという、ベテラン、5年以上、10年近くやってて、人気があってランキングが上でコンスタントに配信してるっていう。だから当時、ガス抜けラジオ。最近復活しつつありますけど、ガス抜けラジオね。と、正しいように見えると。あと、パルナイトを一人で未だにやってる毎週ね。怪物パルナイト、ノンストップ一人喋り2時間超えみたいな。パルナイトの童貞ネットか。が日本三大ポッドキャストだって僕は思ってたんですけど、僕の知ってる限りの範囲ですけど、の、その、正しいように見えるから影響を受けて始めた、見えないラジオっていうピアノマンと、あと、その、もやしさんって二人始めて。で、めちゃめちゃ、わーっと人気が出て、で、休止になったんですけど。で、まあ、だから、今で言うと、冬のライオンの椿ライドと真冬さん。で、真冬さんが、もの、見えないラジオのめちゃめちゃファンで、その、ファン、イベントっていうか、ドッキリ企画に参加したと、一緒に会ったりとか、いろいろそんなしてて。で、見えないラジオっていうのが、その、正しいように見えるのリスナー同士が、顔も知らないまま、せーので収録始めて、始まったラジオで。そのやり方に憧れた真冬さんが、椿ライドと会わずに収録を始めたみたいな。みたいなので、おなじみっちゃおなじみなんですけど、今だから、ピアノマンは結局、なんだかんだ、ラジオ業界で働きつつ、今なんかでもアカウント見たら、映像業界フリーランスみたいなっていうか、なんか、どえらい人にどんどんなってるんだろうと思うけど、もともと頭がいいし企画で、アルコ&ピースの、ピアノマンでやってたから、ハガキが読まれるハガキ職人で有名な、感じもあったし、で、ポッドキャスター編集も上手やし、で、何よりピアノマンっていうぐらいでピアノが弾けて、で、曲も作れて、で、音亀フェスとか、ハルさんの、ポッドキャストの音楽フェスにも出てて、で、そんなんでアルバムも作詞作曲全部自分でプロデュースして、で、アートワークからなんかも全部、デザインからなんか全部自分でやっちゃう器用な、怪物のような、で、いろんな面白企画、ハガキ職人、作家の能力もあるんで、だからその面白企画もやってて、曲はまたかっこいいみたいな。アルバム一回出したんですけどね。で、その名義が人の子っていう、だからオルネポ自他戦の、オープニングでも使ってたんですけど。で、その、X のアカウントで、オルネポって書いてあって、だからその、ピアノマンが出したアルバムのその曲、サムサラってアルバムなんですけど、この曲が聴きたくて、それが聴けるのは、現在、ポッドキャストはもう見えないラジオが、多分アカウントがなくなったんやろうね。だから曲が聴けるポッドキャストがオルネポしかないって書いてあるんですよね。で、そのオルネポ自他戦の、その途中だけですよ。あともう僕、後ろ BGM にして自分が喋って被せてるんで、 それを執念で聞いてるって、その一言、その一回をつぶやくためだけに作られたアカウントみたいな、名前もついてないアカウントがあって、なんかハテナマーク一個やったかな。カタカナでオルネポで検索したら出てくると思うんですけど、それだけをつぶやいてるんですよ。で、見えないラジオとピアノマン、あ、ピアノマンともやしさんだけ、もやしさんも何、名前が今違うか、白川な、そう、作家さん、小説書いたりしてるんで、短編作家みたいな。その名前のアカウントをフォローしてるだけと。あとなんかもう一個、なんか違うのもう一個、三つぐらいフォローして、謎のアカウントがオルネポを、そう、執念で、曲を聴きたいだけで、オルネポを聴いてるって人がいるというのを見て、それが投稿されててびっくりしたんですけど、なもんで、せっかくなんで、その頃の、見えないラジオのオープニングで使われた曲、アルバムのサムサラってもうどこにも手に入らないアルバムですけど、そう、僕ピアノマンに何回か会ったことあるし、福岡に遊びに来た時は一緒に呼ぶ子に連れてってイカも食べたりとかして、あの頃、もやしさんに、こんなドッキリ仕掛けてます。あんなドッキリ仕掛けてます。みたいな。種明かしき、ネタバレを先に聞いてて、うお、すごいね、それ、みたいな。後でもやしさんが取り乱すみたいな。面白い。なんかいろいろやってましたけどね。っていうね。で、その曲をお届けしようかなと思います。これすぐ始まるよ、これね、すぐ始まるやつです。じゃあ行きましょう。じゃあ、見えないラジオ、ピアノマン。アーティスト名義は人の子で日常。
こなすような毎日。はないな嘘ついて生き抜け間違いじゃないさこの場所に生まれて偶然選ばれて君は何を
日常でございました。桃屋のさんのオールデイズだネポン。略しておるネポン。はい、ということでお送りしております。444回でございます。それでは、 マユーチャレンジ400、シャープ41でございます。さあ。今回は、まあ、イベント後なんでね、そんな感じの話から始まってます。じゃあ、マユーチャレンジ、マユーチャレンジみたいな文字起こしリッスンにされるんですよね。マユユ、マユユチャレンジ、言いにくいっちゃ言いにくいかもしれない。マユユチャレンジ、シャープ41です。VTR、スタート。はい、シャープ41です。
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。お疲れ様でした。
ありがとうございます。
イベントは大盛況だったみたいで。
はい、本当に良かったです。土曜日の7月20日の日に、天神のミーナ天神っていう、まあ、商業ビルでイベントしたんですけど。
そうね、20日よね。う
ん、今回、初めてちょっと親子を対象にしてみたんですよ。イベントの対象、ターゲットというか。じゃあお子さんいると、事前予約っていうのが難しかったみたいで、
なるほど、ね、
体調だったりとか、なんかこういろんな習い事とか、部活動とか、直前にならないと予定がわかんなかったみたいで、
ああそっか。仮予約だけちょうだいとかね。見込みがわからんけんね。
なんで、結構予想以上に来てくれて、材料とかが途中足りなくなってしまって。
ああ、やばいね。
慌てて買いに行ったりとか。
大変やん。
はい、でもよかったです。
よかった。いい方に行ってよかったね。
本当によかったです。セミナーもちゃんと人が来てくれて、ほっとしました。
人が来てくれて。ああ、図腸活のやつと、
はい。親子で行う、ハンドトリートメントコース。ハンドトリートメント
コースと、ああ、そうね。腸活体操もやったんやったっけね、は
い。そうです。ストレッチやりました。結構皆さん大変だったみたいで、うん、いい運動になったって言ってました。椅子の上での運動なんですけど。
ああ、よかったっすね、はい。
あとは本当に、ポッドキャストと聞いてくれてる方も来てくれて、はい。本当に良かったです。
そうか、サニトラ&コテツが来たっていう。
そうです。初めてコテツさんにお会いしました。
おお。
イケメンでした。
イケメン
はい。
イケメンなんや。
はい。
腹立つね。
なんで会場中がちょっと、若い方誰みたいな感じで、ちょっとこう、ざわざわっと。
コテツって若いんやったっけ
若かったんです。びっくりしました。
40過ぎてなかったっけ ?40 過ぎてない
過ぎてますね。
40過ぎて、あ、でも見た目は赤いんや、つるっとして。
いや、でも見た目はもう、はい。
あ、じゃあやっぱ歌舞伎役者上がりみたいな感じの、歌舞伎役者の楽屋のメイク落とした後みたいな顔で。
うん
うん、あ、
すっきりとされた、はい。
ほんとね、なんか人は見かけによらんね、イメージね。
本当ですね。なんかもうイメージと全然違ったんで、びっくりしましたし、サニトラさんは毎回ですね、イベントのメンバーに大人気なんですよ。かっこいいって言って。
かっこいいよね。
かっこいいんですよ。
チャラッとしてるよね。
はい。
パーマクリクリ、パーマクリクリってやって、なんかダバッとした服着てね。
そうなんですよ。それがまたね、似合ってて。
何なんだろうね。
そう。なんで、二人が来られてから、イベントのスタッフさんから、あの二人は誰ですかって、どんな知り合いなんですかってよく聞かれました。
そっか、なんか流れが全く違う感じか。
はい。
そうよね。そう。アロマ習ってる感じでもないしね。
そうです、そうです。
うん。
大人気でした。
じゃあ、マッサージ、ハンドマッサージとか受けて帰ったの？
そうですね。マッサージとスプレーを作って帰ってくれました。
おおおお。
うん。
よかったっすね。
ああ、本当に、もうありがとうございます。わざわざ遠くからと思って。
本当に、
この場を借りて。
もうまた来年に向けてみたいな、まだそうか、直前まで何も考えないって言ったね。とりあえず今、はい、ゆっくり期間ね。
そうです。
そっか。また、でも場所が決まればね、毎年こことかなれば、また変わってくるんだろうけどね、うん、こうと、一番ベストな場所とかが、
ね。そうなんですよね。うん、でも、だんだん、こう、都心というか、福岡の、
うん、
偏僻なところからどんどんどんどんこう今一番今回が都会で、
うん、天神の方が集まりやすいよね。
はい、場所はやっぱり今回が一番良かったって評判でしたね。来やすいっていうことで。
そうだね、はい、あのエルガーラとかあの
通りとか、はい、いいですよね。
すごい人多いけど。
はい、いずれいつかやってみたいですね。
それで我が家初めてアロマ、
ありがとうございます。
おすすめの7月、
はい、
からちょうどでもね、妻ジェニファーが岡紫狙ってたところやったんで、はい、もうタイムリー。
本当ですか。
これいいなと思っててとかって言ったけ
ど。すごい。で、岡紫どうやって知られたんですかね。
まあ、アロマの勉強してるから多分、そう、ラベンダーそれ気になってたみたいな。
わあ、よかったです。
で、この前ね、 NHK の花丸大吉の朝一やったかな、
はい、
あれでフラノの、あのラベンダーの特集が、フラノの特集があって、その岡紫の声優の紹介もやってたんよね。
そうですよね。あそこ蒸留所とかもあって。
なんか、で、これが取れたてで、これが寝かせると、
はい、
出荷する声優になりますみたいな。
あ、そうです、そうです。
そんなのやってたもんね。
それがちょうどもう出荷し始めた頃の岡紫です。
ナイスタイミングのね。
もうそうなんですよ。
もうだから、あれすぐ妻ジェニファーに見せたら、おーってなって、もう秒ですぐ作り始めて、できたっつって。
早
っ。スプレー。あ、やっぱいいね、香りね。
いいですよね。うん、あの、岡紫ほんと単品だけでもう、なんか香りがすごい広がるっていうか、爽やかだし。うん、
あれは素晴らしい、ね。
そう。なんかこの暑いじめじめした季節でもちょっとスッキリ使えるので。
ああ、そうそう。もう散歩から帰ってきて、すぐ部屋、うん、家帰ってきてシュッシュってやったよね。
ですよね。
うん、あれはいいですね。
はい。で、その出かけた後とかも本当もう、シュッシュッシュッシュッって。
そうそうそう。
結構汗かくと肌も乾燥するので、ちょっと保湿剤入れてるので。
ああ、なるほどね。
はい。ちょうど夏いいかなと思います。
ほうほう、これを第1年間やれば。
そうですね。うん、結構、本当珍しい声優。で、ちょうどみんな、本当に評判良かったが、その2ミリっていうサイズ感。
あ、2ミリね。そうそうそう、そう。
はい、
う
ん。少ないかなって思うんですけど、意外とちょうど1年間で綺麗に使い切れる量になってるので、大体皆さん1年後亡くなったから、どこのメーカーだったのか教えてほしいとかっていう風に言われたりとか、買い足しましたとかっていう風に感想をいただいてます。
うん、これはでも本当よく考えられた。うん、すごいね、これは。
はい、一押しです。
そうそう、みんなもね、これ注文してやってみたらいいよね。
うん、なんか本当に気軽にね、全部キット届くので、まあいいかなと思うんですけどね、うん、もう匂うだけでもいいし、ティッシュにちょっと垂らすだけでもいいし。うん、
大変、梱包大変やねと思ったけどね。
そうなんですよ。ね、うん、はい。まあ、でもこういうふうな梱包作業好きなので。
おぉ、素晴らしいね。
そう、でも直前じゃないとやっぱ声優、新鮮なものじゃないといけないから、大体発送の前の日に。
そうよね、わーってやるんだからね。
はい、うん、ですよ。でも意外と今回県外が多くて、初めてアロマって。そう。皆さんどうやって知ってくれたのか、本当にありがたいです。
ああ、じゃあ、ポッドキャストからも来てるんかね。
うん、かもしれないですね。本名なのでちょっとね、わからなかったりもするんですけど。
ああ、それはあるよね。
はい。とりあえず楽しんでもらえると嬉しいです。
我が家はもう妻ジェニファー独占で食べると思うんで。はい。そう、でもイベント行けんかったから、今回、
うんうん。
そう、今度は行きたいねって言ってたから。
あ、本当に嬉しいです。うん、
そう、で、そう、仕事でもね、その、何、利用者さん、その施設で働いてるから、
うん
うん、それにハンドマッサージをしたいっつって、
うん、
今、次男を実験台にやって、あとお姉ちゃん、うん、長女ブレンダーとかを練習台に使ってね。
はいはい。う
ん、で、お父さんもつい、で、うん、僕実験台に、やってるって言ったけど、あの、腕がごつすぎて、ちょっと無理って言われて。
確かに。
力が。
きっとやれんね。
あの、手のひらとか押さえるのとか、手が、はい、手がでかすぎて無理とか言って。
届かなかったりしますもんね。
腕を押さえるのも、腕が太すぎて無理とか。これ無理やっぱ、次男次郎丸で練習するって言われて。
桃屋さんとか特にこう荷物運んだりとかして、すごい筋肉発達してるから余計。
なんか無理なんだって。でも、眉とか別に、バンバン、やってたけど、はい、やっぱ、あ、やっぱプロと違うんだね、つってさ、妻で言うと。やっぱ全然違うよ。無理よ、こんなんって言われたもんね。
でもやっぱり女の人ばっかりしている中で、たまに男の人すると、ふわって思います、
ね、うん。サイズが変わるもんね。
全然違います。手の使い方とか、体の使い方とかが。
なんかだから、そう、みんな、そっか、結構、マッチョな、マッサージの人ってやっぱ強いんだろうね、力がね。うんうん、
そうですね。体幹がしっかりしてるんだと思います。
押さえ方とか、これ以上本気で押されるとこっちが痛いですみたいな感じになるもんね。
う
ん
う
ん、
そうですね。なんかもう、体重乗っけてって感じなんで。
そ
うよね。
それが妻ジェニファーになると力が入らんって言ったっけ。
ああ。うん。多分。
お手上げって言うと、うん。
多分手だけの力でやってるので。
やっぱコツがあるんやろうね、やっぱね、はい。体の使い方があるんやろうけどね。
ありますね。
だからそれを、そう、みたいなね。
多分、桃屋さんもアロマテラピー検定受けたら十分受かると思いますよ。
いやいや、まず、一回でもちゃんと勉強せないかんやろうけどね。でも、ワードが拒絶反応なく入ってくるやろうね。
だと思います。
聞いたことあるけどね。
うん。ですね。もう声優の種類とかも結構話したんで。多分すんなり、
だから眉チャレンジを聞いてる人は受けてみたらいいよ、
ね、うん、いいと思います。ちょうど今あの試験の申し込みが始まったばっかりなので
願書ね、
はい、うん、インターネット試験なんで。
あ、そうなん、
そうなんですよ。今もう自宅でパッパって。
あ、じゃあ初めてあの教室まで行かなくていいんだ。
いいんです。
うーん、
ただ開始時間になったらパソコン立ち上げてって感じですね。
また始めてアロマずっと随時受付中よね。
随時受付中です。まだ多分8月スタートも旬の声優にはなると思いますので、季節に合わせたクラフトになると思うので。
まだそう、これだから8月1週目だろうから。
そうですね、
今月狙い目と。
はい、そうですね、はい、だとあの本当にいい匂いの岡紫が届きますので。
岡紫ね、うん、岡紫とで、あのラベンダーの通常のよく海外のやつ、
はいはい、
ポピュラーなやつとのなんか見た目の違いとかもテレビでやってたもんね、はい、色の濃さが違うんかな、
う
ん、
そうですね、うん、花の咲いてる本当違いますもんね全然、うん、岡紫はもう国産の北海道のですね。
なんか唯一国産でやったなんかっていうね、
うんうん、
もうすごいよね。
なんかラベンダー苦手な方も多いんですけど、意外と。
ああ。
そう、でも岡紫は好きっていう人が結構多いんですよね。
やっぱ、
まあ、国産だから、っていう感じもします。
そっか、海外の拒絶、なんか合う合わんあるやろからね。
うん、やっぱ書き慣れてたりとかもあると思うので、うん。
なるほどね。
はい。
はい、ぜひ。
ぜひぜひ、
はい、初めてアロマ絶賛受付中ということで、
はい、受付中です。
で我が家も今7月からスタートしております。
はい、ありがとうございます。
1年間ね、まあ妻ジェニファーに感想を聞くみたいな、
はい、
で僕はそれを、はい、出来上がったものを、
うんうん、使ってみて
使うみたいな。
ぜひ家族で楽しんでもらえると嬉しいです。
はい、ぜひありがとうございます。
はい。
楽しみにまた次回も。
ありがとうございます。
しております。
はい。
では以上ですかね。
はい。以上です。
はい、では、シャープ41でした。
ありがとうございます。
ありがとうございました。はい。ということで、いろいろあったみたいで、無事ね、不安は、最初予約がなくて、事前に、で、親子のメインで考えてたイベントが、まあ、子供がいるとなかなか予定が立てづらくて、直前、結局過去一来たって言ってましたけど、よかったっすね。で、まあ、場所もね、やっぱ、だいぶ天神のど真ん中に近くなったんで、 だいぶ良かったみたい。まただから来年はどっかいい場所か同じとこかわかんないですけども、また第5回があればいいなと思ってますけど、で、うちも今、初めてアロマ申し込んで、一発目岡紫ラベンダー来ましたけど、めちゃめちゃいいですもんね。つまり今、ちゃちゃっと作って、ボディスプレー。で、2回目がね、スクラブって言ったかな。楽しみですけど。まだ全然、だから季節的にも始めるなら8月のうちがいいとか言ってたんで、の方がまだね、いいとか言ってましたけど、そのスタートが夏の方がいい。でもまあ、最初はでも、岡紫から始まるっていうのは最初の3回決まってるみたいなんで、まあ、どこから始めてもそうなる。で、まあ、季節が合ってるっちゃ合ってるらしいのでね。そんな感じだそうです。だから、ぜひね、始めたアロマ、みんなやってみたらいいんじゃないですか。でもなかなかね、香りが、岡紫ってやっぱすげえなと思って、その、朝一 NHK でやってたやつ、録画してたんですけど、やっぱ、国産はいいなっていうことですね。ということで、ぜひ、また絶賛受付中みたいなんで、キラキラのね、まあ、ゆゆチャレンジ、概要欄に貼ってますけど、そこで初めてアロマの申し込みのページに多分飛べると思いますんで、ぜひ、やってみたらいかがでしょうか。ということで、まあ、ゆゆチャレンジでした。さあ、行きましょう。続いては、このコーナー。できるかな？まだやってなかったな。そう、いや、ちょ、行きましょう。あら、なら、どうしよう。なら、ハッシュタグ、オルネポ。
ハッシュタグ、オルネポ。
はい、クリス・ペプラです。ハッシュタグ、オルネポでございます。X で、ハッシュタグ、オルネポでポストしていただきました。ありがたいポストを紹介するコーナーでございます。さあ、最新から行きましょう。スコット・サニトラさんからいただきました。レクレーションある業界いいな。苦手な人いるだろうけど、私は好き。昔は死者対抗ソフトボール大会あって楽しかったが今はなくなった、中堅花子匂いで場所がわかるとかさすが犬来週は日本三大火祭りの山口提灯祭りですよかき氷売ります熱いかき氷売るんや大変やねあそこ行ってみたくてねテレビでよく見る金魚提灯の柳井かでもなんか会社の人に言ったらまあ行ったらがっかりするよっていう。がっかりするんと思ったけど、そんなことないやろうと思うけど、行ってみたいなって思うんですけどね。まあ山口もだからほとんど行ったことないとこだらけで、行きたいなっていうのがあるんですけどね。まあ今、会社は、その女子社員を中心にいろいろまた企画して、そういうものを復活させろというか盛り上がろうみたいな。まあでも、参加する人はもう、ごく一定数、じゃあ一定数なんですけど、まあね、盛り上がる人たちが盛り上がって楽しそうにしてれば、そういうの参加したくない人に無理やり出ろとは言わんけど、なんか楽しそうね、あんたら。ぐらいからでもいいんじゃないかなと思ってるんですけど、僕はもうそういうのノリノリでやるタイプなんで、あんまノリノリでボケてばっかりいて、なんか、すごいですねっていう、ボケまくりですね、で、ぜひ本社の、その女子たちの会議に、出てくれません。いやいやいやいや、出てくれませんって何よ、みたいな。ボケられまへんがなって思うので、びっくりしましたけど、まあいかんすけど、そんな暇ないやろし、みたいな感じですけどね。かき氷屋するんや、パティスリーフルール。大変やね。ほんと今危ない暑さっすね。さあ、続きまして。アポロさんです。令和6年7月31日配聴のアップルポッドキャストでオルネポ443回入っております。いつもありがとうございます。ありがたいです。ありがたいです。さあ、以上かな。今日は以上。今回は以上です。はい。ハッシュタグオルネポでは皆様からのポストを心よりお待ちしております。カタカナでハッシュタグオルネポ、カタカナでハッシュタグオルネポで投稿して、ポストしていただきましたら、私、大変喜びちゃもらんば、マンモスレピーでございまーす。以上、ハッシュタグ、オルネポでした。桃屋のおっさんの、オールデイズだ、ネッポン。
いや、もう何ですか
私じゃダメ？
私じゃダメ？
あー、エンディングでーす。
ててて、てててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててて
はい、山口の片隅からお送りしました。宇部市の中心からお送りしました。桃屋のおっさんのオールデイズザネッポン。444回でございました。先に言ってたね。桃屋のおっさんのオールデイズザネッポン。短く略すと、オールネポン。はい、もう夏終わります。スペシャルでね、8時間89分98秒でお送りしました。もう終わりです。もう終わり。もう、朝晩冷え込みますんで、皆さんね、ご自愛ください。夏の花日。
とってたてててと。
とってたてててと。まあ、暑いっす。はい。まあ、11周年記念企画がね、うまくいけばまた発表したいと思います。よろしくお願いします。あとは横浜アリーナ10月の終わり行こうと、ナイティナイン歌謡祭か。そうで、そうユニクロでね、さっき言ったっけ、またこの今着てるベイビーピーナッツ、あ、そういうアイコのファンクラブか、またスヌーピー T シャツ買ってしまうという、毎回買いがち、はい、ということで、はい、行きましょう。はい、どうやろう、ザ・オルネポエンディングテーマ、10周年記念シングルショートバージョンでございます。クマちゃんクイーンレーベルプロデュース、はい、作詞桃屋、作曲クマ、ジャックインレーベルか。はい、じゃあ行きましょう。それで行きましょう。ウォンチュベイベー。それでは皆さん、また夢でお会いしましょう。でーだ
ー、福岡市東区若宮と交差点付近から全世界中へお届け、桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネポー。